皆さんこんにちは。ランダムチャットのランダム担当、リュウです。
ごめん、今ピコーンってなった？
待って、なってないよ。
あ、なってない。こっち
今
だ
の
けが
何？
聞こう。
NG シーン。びっくりだよ、
そう、
今の。
ごめん、こっちでピコーンってなったから、ちょっと、ごめん、やり直しで。なんか、ジャネッタが悪いのかな？これ一旦閉じるわ。
これはね、きっとカットになんないね。もう完全に。
うわー、これ入ってるわ、絶
入っ
対。
た
し
ね、
かも、
ほんまに。
ラジオの方にはピコーンって音鳴ってないわけでしょ？
なっ
う
て
わー、
ない。
ひどい
少なくと
わ。
も俺の耳には届いてないか
ひ
ら。
どいわ、これ。俺が無視してる、それですんな。よし、行くよ。
いい？
お願いします。ごめんなさい。
皆さんこんにちは。ランダムチャットのランダム担当、リュウです。
こんにちは。チャット担当、黒原黒です。
このランダムチャット放送局は複数のショー番組を抱える放送局形式となっております。
はい、今回も始まりました。第3回ですね。
はい、
もう第3回ですか。そろそろなんか最終回が見えてきたかな。
俺ボフボフ言ってない今日。
あ、ちょっと言ってる。俺は
大丈夫なんだけど、
ああ、
第2回があまりにもひどくって。
あのね、そろそろポップガードっていうんですか、
うん、
ストッキング破いたみたいなやつ。逆か。ポップガード作るためにストッキング破くみたいな。
そうだよ。
ああいうのね、必要かなと思うんですよね。
いい加減で揃えないとね。
やっぱあれですか、ストッキング買ってくるべきですか。
あのね、これ、誰もが聞いてる番組について話してない。
いやいや、別にタイムマシン部がどうとかじゃなくて、
そうだね、
単純にあれ高いんですよ。
高いね。ただの網網だけ
ですね。同じ流れになっちゃうけど。高いんすよね。だから、ストッキングで作るといいみたいなのを別に特定のラジオじゃなくてあちこちで言ってるわけですよ。
はいはいはい。まあ、うん、普通に流れてるよね。
そうそうそうそう。あれは、ちょっとね、一回、専門家の意見を聞きたいところなんだけど、その専門家が今風呂入っちゃってるっていうね。
うん。今日の収録も、順調にはいかなかったと。
はい。まあ、3回が3回ともね、第1回、第2回、第3回、全部順調にいってないので、もうこれはね、第4回以降も順調にいくことはありません。
もうこれが仕様なね、感じになってくる。
固定です。
はいはい。まあ、ボフボフ聞こえてたら、今回も。
ごめんなさい。
そう、そういうもんだと思って聞いてください。変だ
ごめんなよ。
まあ、第3回か、そうか。台本は基本的に龍が書いてるわけですよ。
はい、台本、まあ構成のね、メモくらいのね。
そうそうそう、ね、本当にメモ程度なんだけれども、もうね、若干枯渇っていう。
早い。
もうすでに
第3回ですよ。
すでに枯渇 SOS。
早いですよ。第3回ってさ、2週に1遍なわけじゃない。
うん、
初めて1ヶ月半経ってるんですよ。ね、1ヶ月半でなくなるネタが。もう4月に始めて、もうそろそろ梅雨が来るレベルですよ、1ヶ月半って言ったら。
このリスナーいんのかなとか思いながら書いてるわけ。
反応ねえからな。
反応ないからね、なかなかね。
メールください。
本当にね、感想程度でいいので。そうそう、本編いきますか。
そうですね。
はいはい。
雑、今回絶対雑。打ち合わせが入念だったのにオープニングが雑です。
ごめんね。
ということで今回も配信していきます。第3回ランダムチャット放送局、今回からタイトルはありません。スタートです。
この放送局はフィクションであり、登場する人物、団体、組織名は架空のものです。
押し切った。
仕方ない。改めまして、最初に放送する番組は普通のラジオ。
我々パーソナリティが普通のトークをする、ただそれだけの、そんな番組です。また普通オタも来れば紹介していきますので、ぜひともメールをくださいませ。ということで、
よろしくお願いします。
はい、今回なんだ、6月更新がですね、およそもう5月の後半ですよ。
はい、
更新予定日がね、ま、収録ガタガタしてるから更新予定日に更新できるか分かりませんけれども、
はいはいはい、
6月に入ったらあれですね、私一旦地元帰りますね。
文化祭で、
そう、母校の文化祭が6月のど頭にありまして、
うん、
ちょっとゴールデンウィーク帰らなかったくせにそこで帰るっていう。
なんだかんだでさ、普通の土日にやるわけじゃん。それこそ土曜日にだけやるわけじゃん。
金曜日に学内向けでリハーサルみたいなのやって、
そうそうそう、
まあ、いわゆる文化祭は土曜日だけですよね。
そうなってくると、金曜日の授業が終わって帰るわけじゃん。
そう、僕金曜が予言まで、まあ予言までって言ってもその予言が実験なんで多少伸びたりもするんですけど、うん、ざっくり4時半には授業終わって5時には家に帰るわけですよ、
うん、
でその深夜の11時ぐらいに近くの駅から深夜バスが出まして、でその次の朝の6時前くらいに学校の近くの駅にバスが着くわけですね、深夜の高速バスが。で朝6時前に着いても会場9時過ぎだから、
だから朝着いちゃうんだよね。
どうすんの俺、3時間
俺も行こう、俺は結果的に行かないんだけども、行こうと思ってて、俺は5限まであるから6時、
まあ、まあ、
大体8時ぐらいで向こうに着くのが7時とかなんだけど、
はいはいはい、
なんだかんだで実家に要は帰るまでに電車で1時間かかるわけよ、
はいはい、
30分、
朝のうちには戻れないよね。
そうそうそう、だからそう考えると家に帰らないのに地元に帰って、しかも地元の学校をちょっと見て帰るみたいなね。
いや、家には行きますよ、僕。
あ、家に行くの？
あの、文化祭が結構早めに終わるじゃないですか。午後4時ぐらい、うん、土曜日の。したら普通に、あ、その日は分かんないな、全国各地から集まってくるかもしれない元旧友たちと飯を、まあね、僕がね、大学でのぼっち空気を、もうぼっちの鎧ですよ。これをまとってね、地元に帰って、誰からも飯を誘われないみたいなことがなければ、さすがにね、地元に帰ったらぼっち装備外れると思うんで。
少しはね。
そう、少しは。そしたらね、晩飯くらい食いに行きますよ。多分、希望的観測。で、まあ、夜には家に帰るじゃないですか。
うん。
土曜の夜に。で、日曜は家で過ごしの、日曜の夜の深夜バスで、仙台にキーの、
うん。
月曜2限から授業出るのぐらいですよ。
なかなか大変なスケジュールだよね、文化祭。だから結局遠くだから俺なんかは
遠いですよね。
すごい
経路的な問題がね。
そうだから夏帰りだよね。
夏初か。
夏初だね。
結構ご両親はさぞか心配してることでしょう。
そうだ、君の職責。そうだ、今日親から電話来て、
お、
要はこの前の第2回で話した、あの、合宿はどうだったのかと。あ、親は聞いてないけれども、
びっくりした。要は合宿。びっくりした。本当にびっくりした。もう一回言う。すごいびっくりした。
合宿について聞かれたわけよ。
はいはいはい、はい。
どうだったのと。だから、
聞きたいですね。
そうそう、第2回でも話してたからさ、一応報告しないとなと思って。あの、第2回では、その討論会をやるってずーっと言ってたわけよ。
はいはいはい。君が司会をやるという
と。そこで司会して90分回さなきゃいけないと。で、内容は実際そこに出てなくて、討論会第1みたいなね、ことが書いてあるって、うん、じゃあ実際、そうそうそう、何やりますよって言われた時に、俺はすっかりこう、要は教授たちから与えられたお題について、テーマについて、みんなで話し合って最終的な発表だと思ってたわけ。
うんうん、
そしたら、俺が担当したのが、本当に、イベントの最初の最初の90分で、タイトルがアイスブレイキングなわけよ。
はいはいはいはい。
要は、みんなで、学部学科混ざってるもんだから、仲良くなりましょうと。
はい。
で、これがなかなか厳しいもので、予定通り13人グループに分かれるわけよ。
あれ、ちょっと増えてねえか？
あれ ?10、ん？結果11だったんだ。
あ、そうか。
そう、11人に分かれて、11人グループに分かれて、
含めて。
そうそうそう。で、こう、個室に11人パッパッパッと入れられるわけ。
はいはいはいはい。
ホテル貸し切ってるからね。で、そしたら、はい、じゃあ、適当に始めていってください。みたいな感じで、こう、もう、先生たちはね、
アイスブレイキングをね。
そう、出てっちゃったわけで、はい、じゃあ一体何をするのかと。
はい。アイスブレイクですね。
これがゲームをやって楽しもうっていうのが一番定番だね。うん、
コミュニケーションを取りやすくするために。
そうそうそうそう。そこで、こう、自己紹介とか、例えば何だったっけな。あ、自分の生まれた生年月日。
はいはいはい。
例えば俺の場合は30日、12月30日なんだけれども。も
うそれで一ネタ打てますよね、君の場合は。
そうなんだけど、その、すごい最初から説明しちゃって、ややこしくなって申し訳ないんだけども、俺が1番で番号をつけろって言われたから、要は11番まで番号がついてるの。
はいはい。
で、その人たちについて、一定のテーマについてインタビューするわけ。あなたは何日生まれですかと。
司会が？
俺がね。
お
う。そうすると、まあ、和気あいあいとしながら行くんだけれども、その、 全部メモって、で、その後大部屋に全員集められて、クイズがこうバーンと出るわけ。
クイズ？
クイズ。それが、例えば、あなたのグループの中で、一番早く生まれた日にちはってこと。
日にちか。
そう、日にち。だから、11月1日に生まれてても、4月3日の人よりは早いってことになるわけよ。
はいはいはいはいはい、はい。
で、その人の番号がずらーっと書いてあって、正解を一番前の人が書いて後ろに回すと。
ほうほうほう。
その後ろの人は伝言ゲームみたいにそれをそのまま信じて書いてもいいし、
ああ、はあ、
そう、自分で。
あれこうじゃなかったかな、こいつ違ったこと言ってんなって思ったら訂正してもよくだ。
で、俺は一番前なわけね。
うん、うん。
で、これで、絶対、勝つに、まあ、結構商品が出て、勝たなきゃいけないわけでしょ、やっぱゲームだから。
まあ、勝ちたいよね。
うん。で、勝つには、まず、チーム全員の顔と名前が一致していること。
あ、顔？顔わかんなきゃダメっけ？
顔もね、なんか
ちょっと。この人がこういうこと言ってたなって。
そうそうそう、言ってたなって。はい
はい、あと顔で覚えてるのね。
うん。あと、なんかその人の好きな曲の最初の頭文字はとか、
うっ
と、そういう問題も出たから、その人が何を言っていたのかっていうのも分かってなきゃ
だめ。はいはいはい。
で、当然、俺は一番前に、誰か一番前に座りたい人いますかって聞いたときに、手が上がらなかったら仕方ない、俺がやるかっていうノリでなったんだけども、かっこいい司会だからね。うん、その、要は一番前の人が答えを知っていることが、要は勝率が一番上がるわけよ。
まあそうだね。
うん。
何もないところから、後ろの人が考えるよりも、ある答えを考え、見た上で、あ、そういえばこれだったってなった方が楽だもんね。
だけど俺、要は、90分あって、60分その、いわゆるアイスブレイキング、30分でゲームだったわけ。
ほうほう。
60分で誰一人の顔と名前が一致しなくて。
ひどいな、お前。
あのね、その、じゃあ、60分和気あいあいしました。じゃあ、大部屋に向かいます。じゃあ、そろそろ皆さん行きますかみたいなこと言って、そしたら、2番の子がバッグを忘れて出て行っちゃったな、ね。で、じゃあ司会の人は、じゃあちょっと自分たちの部屋見て忘れ物ないかチェックしてきてくださいみたいなこと言われたから、あ、チェックしないとなと思ったら、
やっぱ
バッグがあって、
ありました。
あ、これ2番の人のだと思うわけよ。で、まだその通路を歩いてる2番を発見する。ここはどう考えても、例えばその人が田中さんだったら、田中さんバッグを忘れていますよって言わなきゃいけないわけだよ。
言いますね。
だけど俺は名前がわからないわけ。で、顔も怪しいから、ちょっと自信もないんだよ。
はいはいはい。
だから、俺はちょっと離れている、こう、他の小部屋からゾロゾロ出てきた、約数十人が歩いてる廊下で、2番さん、バッグ忘れてませんかって
言われて。最低だな、お前。
言っちゃって。
そこはさ、なんだ、
みたいな。
ゾロゾロいる中でもしょうがないから、すいません、この部屋から出てきた人でカバン忘れた人いませんか的なね。
いやでもそれ絶対2番さんのなんだよ。
名前わかんないわ、あなた。
俺もうね、すげえ。
司会やってて名前わからないわ、あなた。
で、ゲームが始まって、どんどんこう、最初はなんかその誕生日の、それが結構、最初の問題が簡単で、
うん。
誕生日の日にちが一番最後の人は誰でしょうと。
もう簡単だね。
これは俺だったわけ。
究極だね。
30日生まれの俺だから、ああ、と思って、こう余裕で1番って書いて、後ろの人も、俺が余裕で書いてるもんだから、1番1番1番1番と。
躊躇なくね。
そうそう書いてくれて、で、次の問題がちょっと難しくなってて、最後から何番目の好きな曲で頭文字が早い人みたいな感じになったわけよ。
お
ぉ。わかんないわけじゃん。ましてや顔も一致していないと。で、俺は適当な番号書くんだよ。そうすると、俺はもう考えてないからね。
あ、一瞬で書けちゃう。
そう、4番とか書くわけ
で。多分覚えてるかのように。
そう、そうするとね、4番、4番、4番、4番、4番、4番って。地獄だよ、もう。で、自分の手元に帰ってきて、自分たちのメンバーが何を書いたのかってのは、一番、俺が一番前に座って、タイムラグがあるから分かるわけよ。
はいはい。
その時の光景がすごいの、もう。あ、俺が一番って書いてるから、一番って書いてる。4番って書いてるから4番って書いてる。
だけど、答えないんだ。
だけど中には自分の意思を持って8番って書いてる人もいると。だけど最後の方の人はもうやる気もないし時間もないから制限時間があって、ほぼ一番前の俺を丸つけるわけね。そうするともう正解率なんかだだ下がりなわけ。で、ゲームも終わってちょっとこう、ああ、俺本当に人の名前と顔って覚えられないんだなと思ってて、
うん、
で、そんな中でテンション上がったことが。
上がるのか。あるのか、そんなこと。
普段の授業の体育で、偶然可愛い子と一緒になったの。
ああ、言ってるね、よく君。
うん。
で、ようやく名前覚えたと噂の。
その子が偶然俺の隣に座ったわけよ。その子も一番で、別のグループで。で、向こうは、あ、まあ、名字ね。
リュウの名前をね。リュウ君ね。
何々君と。おー、この前も会いましたね、と。って俺の中でこう浮かぶわけよ。あれ、何々、何さんだっけな、みたいな。人何さんだっけな、ってなって。あ、こんにちは、みたいな感じになるわけね。で、俺変なとこで勇気出ちゃうから名前聞いちゃうわけよ。何さんでしたっけって。
うんうんうん、
そしたら、軽減な顔でね、何々、何々だよ、みたいな感じで言われて。
何回も会ってるからね。
そう。で、つい、昨日の体育の時間で、偶然また一緒のチームになったわけよ。
はいはいはい。
名前なんかもう覚えてないの。
なんで
申し訳ないけ
ど。今年一番のなんで出ましたよ、今。
ああ、やばいと思って。同じチームで、しかもバレーだから。
はいはい。
何々くんと向こうも呼ぶわけ。
ああ。向こうが君の名前を覚えてるわけだ。
そうだね。
リュウくんと。
そう。ボールを取ってくれと。そっちに行ってしまったから。はい。を任せろって取りたいんだけれども。みたいな、試合中もね。で、最終的に、その子の名前に気づいたのが、女子同士の会話が、耳に偶然入ってきて。
気づいたじゃない。気づいたじゃないよ、それ。たまたま聞こえて、なんとなく思い出したぐらいでしょ。
そうだ、あの子何々さんだ、みたいなね。で、まあ、ここまでで、そのアイスブレイキングが終わって、俺のその合宿はほぼ終わったわけよ。
お
う。初日が終わりました。二日目は、まあ、雪山に登って、17メートルぐらいの雪壁を見ると、それはすごい絶景だと。
まだ雪があることにびっくりだけどね。
まあね。で、そこは本当に先生たちもお勧めしてるから、はい、見に行きました。すごい綺麗だと。で、雪山を登って、すごい長い距離の坂を緩やかな、そりを滑るみたいなね。
ほうほうほう。
それはもう、どの学生にも人気があるから、いや、本当に楽しみだねって言って翌日を迎えるんだけれども、豪雨で土砂崩れで中止と。で、すごい悲しかったのが、ものすごい豪雨の中、ソリの会社の人、ソリを運んでくれる業者の人が来てくれてるわけよ。
おお。
本当、ちっちゃい軽トラにものすごい量の積んで、そう、雨の中帰っていくっていうね。あれはびっくりしたね。二日目中止、早帰り。で、午後、ふもとに戻ってきたら快晴。
おー、まあ、山の天気は変わりやすいですからね。
これはね、すごかった。
いやー、ほんと話題にこと書かないね、君のところの学校はね。
すごいよね。もうでも、
うん。あれだね、なんだ、名前覚えらんない覚えらんない言ってるやつって、だいたい可愛い子の名前だけはちゃんと押さえてるもんだけど、君は本当に名前が覚えらんないんだね。
俺はね、誰の名前も入ってこないね。俺、他にもあったのが、ホテルにいるときに、何々くんに飯一緒に行こうって言われてたんだけど、部屋が。
その何々くんは名前が分かってる上でぼかしたのかな？それともなんとなく何々くん、
ね、今は分かるんだけど。
ああ、そのこと、その時は分かんなかったと。
当時メールしたくても、俺アドレスを持ってるっていう事実は俺知ってんだよ。だけど、誰々だっけなーって。えみたいなね。メールできないって思って。
できるよ。アドレス持ってんだからできるよ。
だから俺友達に、サッカー部のさ、さっき言ったやついるじゃんみたいなね。連絡しといて、俺電波入んねえなと思って。
iPhone だから。
iPhone で。
バンクの iPhone だから。
iPhone でも au でバリバリ立って、4本ぐらい立ってんだけど、えあ、それもしかしてソフトバンクって聞かれて。
ひどい。
なぁ、iPhone ってなぁ、みたいな。もう、という苦しい思い出があった合宿でした。いいでしょ。
ああ、でもね、ほんと話題にこと書かないね。もう何があっても君はラジオのネタにできるという。
やばいよね、
考え方のもと、もうただひたすらにトラブルを起こしに行ってるでしょ、君は。
ビビるよね。
僕そんな話題性あふれる大学生活送ってないですよ。
きっとあるよ。なんもないのかよ。
なんもね、びっくりするほどなんもね。最近授業ちゃんと出てるぐらい。
それは普通の大学生で。最近クロート話したことってなんだろう。なんだろうね。ローソンの。
あ、そう。これの更新予定日くらいにはもう始まってると思うんですけど、ローソンで物語シリーズの、物語シリーズ×朝日飲料×ローソンのフェアをやるじゃないですか。やってるんですよ。
うん。
今やってないけどね。
うん。
あれさ、一人暮らしになったらちょっとやばくね？
やばいね。
一人暮らしになったから、挑戦できる範囲が広がってすごいやばくねっていうことを言いたかったの、今。だ
から要は、その対象商品を買うことによってポイントを貯めて、
そう。缶コーヒーやらお茶やらが1本1ポイントつくわけですよ。1本1ポイントつくってことはたくさん買うでしょ？当然ね。
そうだね。
で、高校生の頃はさ、言うても、学校の行き道で買ったりとか、帰り道で買ったりとか、そんなに家にも置いとけないじゃない？親の目もあるから。
まあね。
今回違うからね。コーヒー何ケース買ってもいいんだよ。
危ないな、本当に。
もうね、当たるまでやるね。
いや、無理だ。やばいよね。
それは無理だった、ごめん。でも、実際コーヒーあって困るもんじゃないから。
そうなんだけど。
頑張る。
明らかにさ、ローソンの人も困るよね。俺、そのなんだ、化け物語、傷物語じゃない、偽物語か、物語シリーズのフェアが今回やる前の軽音フェアやってたじゃん。
うん、クリアファイルでね、ちょうど、5月の1週目ぐらいでしたっけかね。そう。ちょっと収録日から1週間前だから、更新日から2週間ぐらい前ですね。
うん。で、俺はユイのファイルさえ手に入ればいいやと思ってたから、その適当な時間に行って、で、それこそクロウに、いや、早く行かないと、なくなっちゃうぜ、みたいな。
言いましたね、僕。
って言われたじゃん。だから、
戦争
なんだと思って、やばい、行かなきゃと思って、結果論だけ言うと、俺2軒回ってんの。
ほうほう。
で、その一番近くの、車でね、車じゃない、自転車で3分ぐらいのところに行ったら、やってないわけ。で、
フェアを。
そうそうそう。あ、やべえなと思って。
終わっちゃったかと。
そう、行ったら、これ対象商品とかで、検温フェアやってませんかねみたいなことを俺聞くわけよ。俺超恥ずかしかった、これ。そしたら、やってませんって言うんだよ。時間はあって。そんなはずね、もしかして、俺の住んでるここ、日本海の、
日本海側はやってないみたいな。
ところをやってないのかなとか思って、お昼頃、ちょっとまた、ちょっと遠くの部分、ところに行ったらやってて。そのせいで俺、チョコレート苦手なんだけど、まだ冷蔵庫にあるんだよね。
アルフォート。
うん、ある。
買いますね、アルフォート。僕もね、10箱ぐらい買いましたね。
ひどいよね。
アズニアンだけ手に入んなかったんだよね。というわけでですね、まあ、来週、だから、第4回更新ぐらいでね、僕やリュウがどれだけのコーヒーを買い込んだのかをお知らせできると思うんですけど、
うん。
なんならね、リスナープレゼントです。
いや、リスナーさん当たったら送ってほしいな。ツイッターで。
逆？
ツイッターで教えて。
最低だ、それ。
ツイッター、ID を、ダイレクトメールで ID を、ツイッターに。
ああ、ポイント？
そう。
そうか、お茶やコーヒー買う機会があったらね。というわけでですね、前後、軽音フェアと物語シリーズフェアに挟まれた第3回の普通のラジオでしたけれども、今回ちょっと喋りすぎましたね。
俺ばっか喋ってんな。
まあ、そんなもんでしょう。というわけで、以上、普通のラジオでした。
エンディングです。この放送局では常にメールを募集しています。
各番組の感想や偏見ラジオへのあなたの偏った視点、またどうでもいいラジオへの皆さんの日常で思いついたくだらない二択問題、番組全体の感想や文句、何でもかんでもとりあえず基本的にメールだったら迷惑メールでも何でも受け付けております。メールはブログのメールフォームよりお送りください。
次回の更新は6月6日水曜日となっております。
はい、今回ちょっとね、途中長すぎたんで最後急ぎ足でしたけれども。
次回はね、クロウがめちゃめちゃ話す回。
喋ります。イエス。
みんな期待しててください。はい、それでは、じゃあ今回はここまででよろしいでしょうか。
はい。
ということで、ここまで、ランダムチャット放送局は、次回も頑張っていきたいと思います。
はい。
お相手は、リュウと、
黒原クロウでした。では、次回もよろしくお願いします。
それでは皆さん、
さようなら。
この放送局はフィクションであり、登場する人物、団体、組織名は架空のものです。